มี
みなさんこんばんは。
こんばんは。プリント
カステラです。本日も始まりましたミーミーだミーですが、この番組は私たちの会社がある東京周辺の情報を発信するとともに、番組名にもなってますがミーミーとミーのホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。プリンさん、今週も始まりました。
始まりましたね。
やる気満々で楽しい、はい、そうですね、お話をしていきましょう。
そうですね、はい、まあ、本当にもうそのつもりで来てますので
。では、は
い、ちょっと待ってください。なんかもうこの標準語で喋ってるカステラさんを見てるのがだんだんしんどくなってきて、この前は過呼吸を起こしそうになったのでこの辺からちょっとね、解禁して、まあ、本来のね、地元であるも関西で関西弁で、フレンドリーにね、まあ、よく言えばフレンドリー、悪く言えば、まあ、本当言葉荒くなってくるんですけども、そういう形でね、番組をお伝えしていただければいい、ね、していけばいいかなと思ってますね。
わかりました。
はい、どうでしょう、それいいでしょう、それの方が。
じゃあ次のステップからは、次のターンからは関西弁で
もうだってもう見ててしんどいですもん。だって僕はね、関東の方出身なんですけども、もうこんな感じで、まあ、喋っていけるんですけど、どうしてもその、関西の方って、方言がなんて言うんだろう、関西弁でやっぱり関東でお仕事する方とか、例えば学生さんもいらっしゃるんですけど、結構しんどいですよね多分ね。
まあ、ちょっと
無理がありますよね。だからそこはね、やっぱね、こういう番組って僕は思うんですけど、ざっくばらんに話すには自分がざっくばらんにならないといけないっていう。
確かにね、
うん、だからそこをね、まあ、今日からね、解禁、もう解禁、もう過呼吸になりそうなんでね、
も
う、
まあ、ちょっとえぐいかもわかんないけど、
もうえぐいんでいいんじゃないですかえぐくて普段通りでいいと思いますよ。でもそれがね、一番なんかいいかなって思うんだよね。もう俺もなんだろうな、普段フランクに喋っていくんで、ちょっとね、汚い言葉が出てくる可能性がありますけれどもでもこれは普段通りだということで、まあ、お伝えできればいいかなと思ってるのね、うん、まあ、それでいいよねもうね、
いいと思う、
ね、じゃあそれでいきましょう。まあ、オープニングがすいません、なんかごだごだになってしまいましたけど、先ほどまで、ね、悩んでたんですよ、これ実は
どっちで
い
く
どっちでいこうかみたいな。でも、もうここはね、やっぱオープンでいった方がいいかなと思ったので、まあ、それで、ね、ずっと、ね、続けていくには、やはりその私たちもザックバランに、もうラフに、フレンドリーにやっていきたいっていうのがあるのでね。まあ、それでちょっとこれから伝えていこうね。そしたらね、
そうします、
はい、
そうします、
はい、どうも、
はい、はい、では後ほど、
はい、
さて今週も始まりましたミーミーダミーですがまずはプリンのウィークリーダイジェストのコーナ ー、
あー、いいですね。
これは新しく勝手にコーナー化してみましたので。
あ、いいですね、はい、
してみたからちょっと難しいね、関西弁に
聞いてもいいんじゃない、別にもう全然それでいこうよ、うん、それでいきましょう本当に。
なので、
うん、
プリンの今週の近況報告を
まあ今週じゃないんだけど、
あ今週じゃない、
うん、まあ今週、まあ今週でかけて、プリンはちょ東京の港区ってとこに住んでるんですよ。で港区の六本木っていうとこがあるんですけどもそこの周辺なのね、住んでるとこが、
ね、
で近くに麻布十番っていう町があるんで、あるので、で麻布十番ってやっぱりイメージとしては高級なお店があったりとか、なんかねいろんな芸能人が、
芸能人がよく出没するっていう話、
うん、出没する、うん、そう、ね、出没するんだけども、うん、でも出没するって言っても結局そこに住んではなくて、そこに食べに来る芸能人が多くて、例えばそのミシュランを持ってるレストランとかそういうのがあるんだけども、結構いろんなお店がね、やっぱりそのコロナ禍開けた時にテナントが開いて開いたのもあるし、コロナ禍開けてビルがすごい建ってたんです。で麻布十番っていう街はビルがそんなで大きな高いビルは建てられないかもしれない、もしかすると10階とか11階ぐらいの本当にビルな、そう東京で言えばちょっと本当に小規模なビルが建つんだけど、全部ねそこで商業施設しか入らないんですよ。それがね多分 3,4 棟ぐらいね、本当ここ 1,2 年で建ってバーンって、
出店する人が多いってこと
ね。でね、そこの、テナント、やっぱ店舗あるじゃないですか、店舗でそこで募集するわけね、このぐらいの広さですよとか募集するんだけども、うん、まあ、結論から言うと新しく新参門で入ってきたお店がどんどん潰れる。
それは高すぎて割が合わへんみたいな、
多分その経営上の問題もあるんだろうけど、僕ちょっとね、プリンが思ったのがすごいね、路面店ですごいビルが建ったの、いいビルが建ったのよ多分、
マジ
坪数でいうと、坪数は平米かな、平米でいうと多分どのぐらいあるだろうな、100平米ぐらいあるのかな、
なかなか日の広さ、
そうで路面店だから1階だからめちゃくちゃ高いわけで、そこにもうね何が入るんだろうって思うわけじゃん、うん、そしたらね有名な洋菓子屋が入ったんですよ。それもねすごい予告を1ヶ月ぐらい前からもうなんていうのかな、コマーシャルするわけ、こういうパティシエが作りますみたいな、やるんだけど、
さすが10番、
そうでね、もうなんかタペストリーみたいのが、その腕組んだタペストリーがでかいのがボーンってあって
よくある、
うん、これすごい美味しいね洋菓子屋ができるんだろうなと思って、で、まあ、また結論から言っちゃうと3ヶ月潰れましたそれ
解約金の方が、
そうだからね、多分解約できないのよ。
どういうことそれは。
やっぱりその契約上の問題で1年間そこにいなきゃいけないとか、多分ね契約、そのテナントとの契約の中で、まあ、もちろん保証料も多分取られると思うんだけど、1年間少なくても、分かりやすく言うと1年間少なくても借りててくださいよみたいな、まあ、
それは10番だけのことではなく、
多分ね東京、まあ、都内もそうかもしれない、もう都内も結局そうなのかもしれないけども、うん、まあ、いろんな縛りがあるんだけど、結局閉めていた方が赤字が少ないっていう判断、
なかなかやばい判断、
そうでようやくそこも思ったんだけど、他のも結構ねいろんなお店ができるんですよ。だけど、まあ、麻布十番の人だけには限らないんだけど、やっぱ初め行くのね。
でもそれ、まあ、その大きなタペストリーの肖像画みたいなのは見たことあるシェフ、
見たことねネットで調べたら見たことあるシェフ
ネットでは見たことあるけど、
うん、普段は僕は洋菓子詳しくないから、本当に
腕組んでる系の
それを見た時に、ああなんだこういう人来るのか、結構有名そうだなと思ったんだけど、あれ終わってるみたいな、
やばいね。
そうでね、王様のブランチとかやっぱやるわけじゃん、麻布十番って、ね、うん、もう真っ先にやるわけよ。だけど結果的に、あ早く終わるな、
危険やね。
そう危険なの。でやっぱり古いね、これ言ったら分かると思うんだけど、たい焼き屋さんとか、やっぱりその、
ね、
そうそう麻布十番にあるものもやっぱりしっかり残ってるのも、やっぱり味もいいし、雰囲気もいいし、やっぱりねお客さんがやっぱついてる、うん、だからそういうのをね、なんつうのかな、流行りではなくて、そこが難しいかどうかわからないんだけど、やっぱりねお客さんってやっぱ見てんだなって。
路面店で 入らんっていうのはもうなかなかの致命的。
路面店で入らないのは致命的なんだよ本当に。だからちょっとあのなんだろう、店舗プロデュースみたいなのをやってるんだけども、ここがお客さん入るとかここがお客さん入らないとかっていうのがやっぱりな、もう やってれば分かるじゃん、プロじゃなくても、
ね、例えば20年場所的な、
そう仕事柄ここはどうなんだろうなと思うのが あるんだけど、まあ、そこをね一番いいとこよ、一等地だ、ね、一等地だったのよ。でもね誰も並んでないのいつも。えケーキだったのかな、よく分かんないんだけどすごかったのよ、コマーシャルブすごくって、
まあ、高すぎたっていうのもある、
いやあるかもしれないね。だからもう今こんな本当になんかちっちゃくてなんかもうなんかあるじゃん、
そんな有名なのに一回も食べてないっていう、
一回食べてないいやだからもうちょっとお客さんが並んでるの見たことないんだよ、その時食べればよかったんだけど本当食べるようかなと思ったら終わってたの。
逆に人いなくて入りづらい、
そうそうあるある、そうそうそうそうガラス張りでさ
みんな見てるみたいな、
そうガラス張りでみんな見てるからなんだろうな、入りづらいのあるじゃん、
なんか試しに入って出づらいみたいな、
そう美容室でさ頭こうやってやってるのにさ外から丸見えみたいなとこもあるわけじゃん、
鏡越しに目が、
まあ、あれをいい人もいるよ私を見てっていう人も、まあね、多分いると思うんだけど、まあ、多分ちょっと買いづらい部分は、あとお客さんがいないとやっぱお客さんって並ばない、
まあ確かにね、
日本人って並んでると何の行列だろうと思うわけだけど、ね、それが全くない、しかも高いところ
結局はもう最初から失敗っていうこと
そう、でもねもうなんとなく思ったよね、
でもそういうところに店出して相当なマーケティングするよねっていう、う
ん、そうそうそう、ただその麻布十番でやってるっていうステータスを多分取ったと思うの、まあね、やっぱりでも、まあ、いいとこよ、やっぱりそのコマーシャルにもなるし、うん、多分六本木とかよりも、まあ、東京の人からすると六本木っていうイメージと麻布っていうつくだけでやっぱ違うんで、まあね、うん、だからその麻布っていういいイメージじゃん、
テレ朝でしたっけ、
テレ朝はあそこ六本木
テレ朝が近いっていう、
そうそうテレ朝近い、だからそこのなんつうんだろう、もう麻布でやる、西麻布でやる、南麻布でやるっていうのが欲しいの、欲しいと思う、
まあね、
う
ん、
だけどそのでもあそこであの広さでやる、もう3ヶ月よ、あの皆さん3ヶ月ですからね、
3ヶ月じゃ設備投資も、
いやもうやばいですよ、もう8桁だと思うんだよ、
ね、
うん、もちろん8桁、もちろん8桁なんだけど保証金も入れればものすごい金額になるんだけど、
回
収
できず、
そう、もうもちろん名前は言えないんだけど、やっぱそういう店やっぱ経営って難しいんだなって、まあ、経営者や一応やあの端くれなんだけど、やっぱ経営って難しいんだなって、うん、
でちなみにそれは今はどういうもんなんか何変わったとかって、
あそれ言ってしまうと場所が分かっちゃうんだけど、あ、まあ、でもまだ何も入ってないと思います、
あなるほど、
まだスケルトンに戻すなんてお金かかるからね、
まあ、確かにね、うん、綺麗にしないと、
そうそうそう、だからそういうのだからすごい、あとちょっと気になったのが、あアルバイトさんどうしたんだろうってなるじゃん、
ね、せっかくオープニングメンバーで
そう綺麗なさユニフォーム着てさ
そうね、
持って帰れるのかな、本当に
記念に店じまい記念に、
店じまい記念にそのぐらいね、あのなんか麻布とか六本木とか、まあ、赤坂もそうだと思うんだけど、結構ね入れ替わり激しいんですよ、
だから
、
ね、
そういうのをね最近なんか最近でもないけどコロナ明けでガーンって来てるんだけど結局なんか終わってるみたいなのもあるし、だからそういうのって本当になんか コロナのおかげでそういうのが見えてきたっていう、いろんなそのやっぱりその力があるところ、もともと力があるところ、お金ではなくてやっぱり、うん、力があるところだけ残っていくんだなっていうのを最近なんかねすごく感じるのね、なぜかっていうとねビルいっぱいまた建ってんだよ、
あそこにでもどんどん新しいお店が入ってくるってことだね、
そうそうそうそう、7桁のね、うん、あの家賃でいくらですよ、月いくらですよ、でもね面白いのが空いてるんですよ結構、
まあ、厳しいよね
厳しいのよで意外にだからそこでやっても採算取れないなっていうのが多分あると思うんで、
麻布十番は場所によったらね、なんか何ら人の出入り、
うん、
改札とかね、
うんうんうんうん、
ああいうのがあるから難しそうだよね、場所選びも、
場所選び難しいし、やっぱりね、まあ、意外にやっぱりそのいろいろ超えてる人がいるかなっていうのはあるよね、なんか見てて、うん、 僕はそこまでいかないんだけど、あの、あ、なるほどなって、うん、そういう時はそういうとこありますよね。まあそれは近況感じてしまったことっていう。
身近で最近ね。
身近に、うん、まだ時間あります。
全然。
本当？そしたらね、あと近況としてはやっぱりその、うーん、那覇空港でね、いつも楽しみにしてることがあって、那覇空港で。あのまあ、ちょっと東京に帰るとか東京からこっちに、ね、うん、沖縄に来るとかっていう時空港を使ってるんだ、うん、もちろん空港を使うんだけど、うん、その時ラウンジでね、うん、やっぱり那覇空港のね、うん、あのね、やっぱりマンゴージュースと
ガバジュース、
ガバジュースか、ガバジュース、ガバジュースだけはね本当にずっと残しといてほしい。あれは本当大好き。
あれはあの、ね、ドロッとして
ドロッとしてね、もう本当にあれ大好き。
さすが那覇空港、
もうあれ本当に、ま、真っ先に席が埋まっててもそれだけは行く。
立ちでも飲む。
立ちでも飲む。そう、立ちでも飲む。だから本当にね、那覇空港、那覇空港ならではのやっぱりそのあるんじゃないの、
カードラウンジね、あそこの。
そうそうそうそう、僕はカードラウンジ大好きなんで、あのちょこっとあの時間が空くと行くんだけど、やっぱりそのいいよね、
あのね、まあ、私のあのことちょっと言うと、お気に入りはあのやっぱり入り口にあるお豆、
お豆、
お豆とカキピーとかのちっちゃい袋に入ってるやつ、
あの三角のやつか。
あれをもらえるのは、まあ、最高っていう。
ああ、ほいで、
ほいで、
ほいで、ほいで何？ほいで。
それだけ。
それだけ？
あれをまあ中で食べる。
なるほど。でもそういう、でもそういう楽しみがないとさ、やっぱ来れないじゃん。いろいろ
来れないじゃん。
いろいろそこに行けないじゃん。
ささやかな、
うん、よし行ったるって、
確かにね、
もうガバ飲んでやる、ガバガバ
ガバ、え、何ですか今の。
飲んだるって、まあ、うち、まあうちらでいうドリンクバーのことガブって言うんです、ガブって言うんですけど、
ガブって呼んでますから、ね、
う
ん、
そうそう、ガブ、ガブができ、ガブできるとこ行こうぜって必ず言うんですけどね、あのドリンクバーのことこの皆さんガブって言ってください、
ガブ、はい、
ガブあるそれって、そこのお店ガブあるっていうふうに言った方がいいと思います、ね、
ガブいくらみたいな、
ガブいくらみたいな。そう、でそういう、まあ本当にだからそのまあガバジュースなくさないでほしい。
またあのおしぼりもね、
おしぼりも本当に分厚いので、ま
あ、非常に使い勝手がいい、
はい、もう使い勝手がいい、本当に。もうなんか本当にもうなんかあの長くこう素敵なとこなんで、
そうね、
はい、
意外と、まあ、多分すごい満員やから最近ね、
そうなのよ、
なかなか席取りが厳しいけど、
そうなのよ、みんなね行くのよ、うん、
もうちょっと広くても
いい、ドトールがあるっていうの。
確かに。
3階に国際線の方にさ、あるある、ドトールあるじゃん、
あるある、でもガブできない
から、ガブできないのよ、一杯しか飲めないから。
ガブでき
ない、うん、だそういうのあるじゃん。だからでもうちらもか、うちらもね、そう帰るときはもう、あ、そっか、
じゃ早めに行ってガブしようっていうね、
ガブしとこうか。ドトール行かないくな、ドトール行かなくなっちゃった、行きましょうね、ドトールはね、
ドトール、
ドトールはあそこで仕事しやすいですからね、
ガバジュースないけどね、
ガバジュースないんですよ、うん、ドトールいいと思いますけどね。あとはもう緊急報告としては、あ、沖縄ナンバーにしました。
沖縄ナンバーに、
沖縄ナンバーにしました、
ついに、
はい、車を沖縄にしました。
あ、
沖縄、もう嬉しかったね、
嬉しかった、
ね、あ、嬉しかった。
沖縄ナンバーなんかもう本当つけることないもんね。
ないよ。でもさ、なんかいいじゃない、もともと東京ナンバーだから、東京ナンバーばっかりつけてて、で向こうから車持ってきて、
どうやって持ってきたっていうのは、
船、船、6万円で6万円で、
安いとこ探して、
安いとこ探して6万円で持ってきて、で船にもね、荷物をその、荷物をこのぐらいまで詰めますよって基準があるの、
あ、はいはいはい、
きっちり積んでね。
基準じゃない、重さ、
あれね、多分ね、その窓ガラスから、それを運転する方がいるわけね、仕事で、船の中に持っていくとか、はいはいはい、バックするとか、だから窓ガラスからその遮るものがないように、外が見える位置に荷物を、入れられますよっていう形なの。
これでも結構参考になる話かも分から
ん
ね、
うん、そうだけど、そうすると逆に、うん、じゃあここもう足元までぎっちり入れられるってことなの、
なるほどね、 確かに、うん、か下は OK みたいな。
そうだから運転手しか乗らないから助手席も窓の下まで、で後ろの席も窓の下まではぎっちり入れ
る。なるほどなるほど。
そうもうだからもうぎっちり入れてったんだよもうなんか
ぎっちり。
そうただその面白いのがぎっちり入れても重さが違うじゃん。
確かに
軽いものばっかりじゃ限らないんで。
重さは OK で、
重さもね多分大丈夫だったのかな、うん、まあこっちに来れたから大丈夫だったんだけど、ものすごいぎっちり入れた
そんないっぱい持ってくるもん
が、うん、そうそうそうそう、もう引っ越したから
確かに、
うん、使わないから引っ越し業者さん使わずに引っ越すから。
そうだって引っ越しで沖縄ってやったらすごいお金かかりそうやもんね。
そうかかるもんだってやっぱかかるじゃん、うん、だからかかるからもう詰め放題、
うん、
もう詰め放題だから詰め放題で本当にビニールを伸ばして詰めるみたいなのあるじゃん、
ある野菜とか
そうそうそう、もうだからもうシートなんてもうぺったんこにしてもいいぐらい、まあ、バンバンバンバン積んでってきつきつで、うん、でそれ持っていったらあ OK ですって言われたんで、ああよかったと思って、でこっちに持ってきて、それからやっぱりこっちに持ってきたらせっかくだから沖縄ナンバー車庫もあるから沖縄ナンバーにしようっていうことで、行政書士さんとか使わないで自分でやろうと。
すごいね、
これが大変なのよ。車屋さんってあれ 毎日やってるから、まあすごい、ナンバーに行ってくださいナンバーに行ってくださいって、もう本当にたらい回しはっきり言って、ただ勉強にはなるから。
でもあんまりナンバー変えること
でも一応なんかあんま経験がないからさ、ああこういう風にやるんだみたいな、うん、意味が分かんない、なんつうのやっぱり意味が分かんないとこもあるわけよ。なんでここに行かなきゃいけないのって、
ね、
うん、ただそれを後から思うと、あそっかって、これは税金の書き換えなのかとか、例えばこれ、ああそっかこれはナンバーを返してみたいな。
でもそれなんかちょっとしたトラブルとか起きなかったんですか、初めてやったなんかありそうなもんやけど。
あ、これ法人契約だったので、法人契約の切り替えなのね。で法人契約に切り替えるってことは、
車を法人
にするってことね。そう、車を法人名義にするんだけど、そこでちょっとね、まあ、ここ
あれ
何番かな何番のその何番か忘れちゃったけど、なんかねすごい上から来たんです
あ、担当者の方が、
担当者の方がもうちょっと法人契約ですよねって言って、法人契約です。
そうやね、間違ってないよね、う
ん、
そこは。
でここにこれ私の名前書くんですかって代理人、代理はだけど法人契約だから会社の名前書くんですか、個人名を書くんですかって聞いたんです。何つだと思う、どっちだと思う。
個人のできてるから個人っぽいよね。
そうだよ、うん、あなたは会社ですかって言われた
あなたが会社ですか、
あなたは人間じゃないんですかってこと
あなたは会社です、
あなたは会社でんのです、会社で来たんですかってあなたは人間じゃないんですか、人間ですよね、だから個人名を書いてください。
あ、個人、あ、法人やから、うん、法人名書こうと思ったけど、
会社が来たんですかって言われた
あなたは会社ですか、
あなたは会社ですかって
まあ、人ですもん
ね。いやそれはもうどの建物かちょっと言えないんですけど、そういう方がいて、
あ、結構ショッキングだ、
ショッキングだった、すごくあそうだ俺は人間なんだと思って思わずね、
で名前書いた、
名前自分の顔書いたプリンって書いた
プリンって
プリンって書いた、
読み仮名プリン、
うん、でわあなるほどなと思って、でそれで、まあ、あの2時間ぐらいちょっと素人なんで、2、3時間かかったのかなもっと早く終わるかなと思ったんだけど、やっぱその日結構多くて、で 2,3 時間ぐらいで、あ、沖縄ナンバーと自分で、ね、ナンバー取り外してドライバーで、
へー、
でつけるのよ両方。
ナンバーなんか取ったことないもんね。
ないでしょ、取ったらもう違法だからね、うん、他の人でもね、うん、まあ、そのガーって取って、ドライバーを貸してくれて取って、
は
い、ね、あい、もうそれで晴れて沖縄ナンバーにできて、まあ、それがねちょっとね同じ車なのに嬉しかった
ちょっと新しいみたいな、
ちょっと新しいみたいな
気分が、
うん、ちょっと血を入れ替えたみたいな感じはあったんで、まあ、それが最近のね、なんか緊急報告、うん、車も喜んでた本当になんとなく
現地の
現いやそうそうそうそう
沖縄の人になれたみたいな、
そうな、もうやっとね、まあ、そこまで、まあ、本当にこがましくて言えないんだけど、うん、やっぱそういうのでやっぱりね、
ちなみにじゃあ番号聞いておきますか、これは
番号なんかもう普通に
沖縄ひらがなのなんですか、
そこまで振っといて言わなかったらこれ受けないんだから
言うとややこしい
受けないんだからこれ、うん、でもまあそういう新規報告ね、 できたんで、まあ嬉しかったよね。
でも前のナンバー、もともとついてたナンバーはじゃあそれどういう風な感じで、
処分するのよそこで。
そこで、
うん、あのね面白いのよ。なんかね、ナンバーをここに入れてくださいって言うとね、ガチャーンってなんかね
捨てるみたいな、
捨てて、そこでナンバー破棄しました、それナンバー破棄した伝票が出てくる。
へ
え、破棄した伝票が出てきて新しいナンバー取り替える。
あ、
これ画期的だったね。
プレートだけを渡される
っていう。あ、そうそうそう、プレート2枚プレートがあるんで、それを自分でつけて、この何番だっけ忘れちゃったけど、7番の
7番いって
7番のそこでキャップ、あの沖縄の沖っていうキャップをつけてください
ね。あ、キャップね。
そうそうそう、
あ、そのキャップ謎やもんね。なんかね、
あれはもう、もう取り外せないように、まあ次の、まあ簡単に言うと絶対取り外せないように作ってるんだけど、
意外と簡単にでも取れるんだ。ドライバーで、
ドライバーでね、うん、多分アルミなのかな、ガガって入れると、あの普通に取れるんで、ぜひ やってみて。あ、やらなくていいです。やったら終わりですから。やったらいい方なんで。
で、一瞬ナンバーがない車になるってことは一緒だから、
一瞬ナンバーない車になるので、そこは掃除し
よう。取られたらアウトやね。
アウト、そこで取られたらアウト
や、ね、
うん、でもまあ車検場なんでね。車検場ってか、その、まあ切り替えるとこなんでね。
そんな人いない、
ね、そんな人は多分いないと思います、はい。
じゃあもう晴れて沖縄ナンバーで。
沖縄ナンバーだよ、よかった
よかった、
うん、本当によかった。うん、まあ、東京にも車があるけど、よかった
よかった。
本当になんかほっとした。
あ、
うん、そう、
確かにね。
だからそういうので ね、 なんかね、どんどんどんどん、まあ、本当に一歩ずつちょっと違う、な、切り替わっていって、うん、あの全部が いっぺんにできなかったんだけど、なんとなくね、
気持ち的に、
気持ち的にね、いろいろ変わってるのかなって思うよね、やっぱね。あれ関西弁出てる、ちょっと
関西弁で喋れてまっか。
なんか
喋れてでんがな。
お前ちゃんとやれよ。
喋れてまんねん。
お前ちゃんとやれよ、お前。頼むで。
喋れてるやんかな。
うん、なかなかね、過呼吸になりそうなんだよね、本当にね。
なんかもう標準語を喋りたいけど喋られへんけど、喋ってみようと思ったけど分かれへんけど。
いいんだから、もうその辺はもういいんじゃない。
でももう無理かなっていう。
俺が標準、なんていうの、関西弁を喋るぐらい、あなたにとっては標準語を喋るのは難しいと。
そうや、なんかでもはっきり言って、うん、標準語で綺麗に喋れてるつもりやったけど、
誰もね、
なんか誰もなんか認めてくれ。
じゃあ認めないっていうか言えないんだよ。
誰もなんか標準語で喋れてませんよっていう、
うん、もうだって今の時点でイントネーション違うんだから、もう全然違うんだ。
喋れてるよね。
喋れてないよ。
喋れてませんか。
だからみんな周りが温かいのよ、うん、
ね、
うん、こいつ言ってもしょうがないわ。
しょうがない、
うん、しょうがない、そういう温かいのよやっぱり人って。うん、そう、僕はもう関西弁は喋れないから、結構
関西弁、ね、
そうそう、関西じゃないからもちろん喋れないんだけど、喋、
ね、
れないもんね。だから関西と関東とかでもう違うじゃん、ニュアンスが
違う、全然
検討しますみたいなもんよ。
そう、検討しても全然連絡ないみたいな、
そう、
ずっと待つみたいな。
関東の人ので検討しますって本当に検討してくれるんだよ。
びっくりやね、
うん、でも関西の人ってね、検討しますはお断りですからね。
お断りですよ、
うん、
改めてご連絡しますもお断りです。
あ、そうなんだ、うん、改めてご連絡。
改めませんよ。
改めてっていうのは絶対じゃないってことね。
改めてっていうのはもう断り文句。
あ、そうなんだ。改めてっていうのは意外に関東の人間がすると待ってる、う
ん、改めませんから待たないで。
あ、そうなの。なんだよそれ。待っちゃうよね。
待ってたんかいみたいな。
ああ、
改めてって言いましたよねっていう。
あ、そっか、うん、まあそんな感じなんだろうね。でそのぐらいだからね、難しいよ本当に。
難しい、
うん、全然。
まあ、ね、イントネーションも難しいし、なんかもう意味も難しいからね。
難しいよね。
方言ってなんか伝わってるかと思いきや意外と伝わってないっていうのもね。
うん、そりゃそうだよね。うん、もう県民省では伝えきれない本当に細かいことがいっぱいやっぱあるじゃん。
確かに、
うん、じゃんも危ないじゃん。
危ないじゃん、
うん、関西で言うとジャンも危ないじゃん。
危ないじゃん
ね。
ジャンなんか言わんし、
言わないでしょ。なんだあいつってなるでしょ、うん、ね、ちょっと面白くないような感じになっちゃうでしょ。で
もあれっていう、
そう、でもプリンはジャンバンバン使うから。
関西もんね。
そうなんだよ。でも
そうなんだよ。
つい出ちゃうのよ。
嫌味か。
いやいや本当出ちゃうんだって。出るんだけどね。まあ、その辺は、まあ、今後ね、今日からからね。
まあなんか、うん、そまあ、私は関西弁でプリンは、標準語で。でここにね沖縄と沖縄のなんかイントネーションもねちょっとやっぱ違うなと思うもんね、うん、
そうだね、うん、全然違うで全然違う、う
ん、沖縄のイントネーションは難しいなと思って聞いてるけど、
うん、ああそうだね会話がね、うん、本当にリアルなそのファミレスとかでね、うん、会話が聞こえるとやっぱイントネーション違うなっていう
違うし多分ニュアンスも言ってるニュアンスも違うなっていうのは
そうだ ね、うんまあ、それはすごく感じることはあるけどでも逆からすると全然違うんじゃんこいつらって思われてるよ、うん、
そうだ
ねそうそうなんだ
来やがったなみたいな
うん来やがったなって飛行機乗ってって落としてけよって
まあね
落とすぞって、うんうん、でも全然ねそういうのは感じると思うんだよね
うん
まあ、言葉って大事だから普通に生まれた場所の言葉でいいんじゃない慣れた言葉で伝えていければいいかなと思うんで
確かにね、
うん、面白いでしょ何か
今日からはね関西弁っていう
まあそうだね
そっかもうご勘弁いただいて
だから別に悪いことしてないじゃん悪いことしないから大丈夫全然問題ないですよ
そうな
の
よ。
いやもう本当に、まあ、話戻りますけど、まあ、これからね、言葉はそういう風に選んで喋んなくていいと。
確かに
ね。うん、別にいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、ちょっと汚くなってきたりとか、まあ、それはちょっと本当に
汚いと言ってもそれが方言やからってなんか
不快に思うね。
いや不快じゃなくて方言やから。
その時はボリュームを絞ってもらって
その瞬間に不快やなって、
うん。ちょっとストレスが感じてもらったらボリュームが絞ってもらって一瞬だけちょっと絞って
チャンネル変更
うんそうそうそうチャンネル変更しないで
そのままボリュームを
絞るだけでいいんで、うん、ボリュームを絞るだけ
ボリューム上げたらまた不快みたいな
不快なんだよ
常に不快
そうそう不快なのよ、うん、
不快なのよ
まあでもそういう風にできればいいかなと思いますよね、
うん、まあまあそういうのもありでしょっていう
ねありじゃない、うん、いいと思うけどねまあ、本当に近況としては本当に大したことないんだけど
でも近況って言ってもそのさっき その沖縄の空港のラウンジの話してたけど、うん、羽田の空港の話はないんですか
羽田の空港の話はちょっと面白い話があって、
うん、あんのかい
羽田は
隠した隠し
あれ青汁がなくなった大好きな青汁
豆乳が
うん青汁豆乳がなくなってしまった。
例えばそのラウンジね。
うん、それがね、ショッキングだったね。
びっくりしたよね。
うん、びっくりした。
あれはすごい飲みやすくて、だから健康ドリンクやったから。
そうだよね。
羽田にいた時はね、
それ
飲んで。
でしょ？うん。だからもう青汁をめがけていくじゃん。
めがけたね。
めがけていくんだよ。青汁とコンセントをめがけていくわけ。
確かにね。
うん。でもその青汁はもうないですみたいな。
あ、そう
嫌な予感したのよコーヒーしか入ってなかったから
確かにね
ショーケースに
確かにねショーケースに
うんで青汁もこんなに黒くねえなと思ったんだ
なんで黒いのなんか黒酢かなと思ったら黒酢もなくなったって
あそうなの、うん、
黒酢も
あ黒酢もないの
ないもう健康系は野菜ジュースのみですって
ああまあ間違ってないです間違ってないですよね
青汁も黒酢もなくなった
へ
悲しいお知らせでしたね
あそうなんだそこ気づかなかったなでも青汁本当にね楽しみにしてたんですよまあ本当になんでだろうねあれ美味しかったよね
飲みやすくてやっぱ緑って体にいいかなっていう
ただそんだけね本当に
色的にね、うん、安心するっていう
そうそうでもそれまあないからもう違う飲むしかないなっていう感じなんだけど
じゃあ今回から何を
今回はコカ・コーラゼロだったねビビたる健康
急に変更
うんゼロ
ゼロ気持ち
気持ちゼロ
気持ちゼロ
気持ちゼロ気持ちゼロだってあれしかないじゃんはっきり言ってい
っぱい コーヒーとかあるけど。
あ、コーヒーね。まあコーヒーね、ノンカフェで。
ノンカフェで。
うん。近くなっちゃうから、いろいろと。
飛行機乗ったら。
飛行機乗ったら。あ、そう、飛行機乗ったらね。それは次週話しましょう、ね。
これ次週。この話は。
うん、そうですね。
次週ね。
はい、次週も話しましょう。
そうですね。
はい。
どんなあれか。
まあ、自分なりに、これなりに面白い話があったんで。まあそんな感じで、もうそのぐらいかな。でも緊急変わったっていうのは本当。じゃあもうちょっとだとすると、追加で言うと、でもまあ飛行機の中だってこと言っちゃおうか。じゃ
来週じゃないや、持ち越さない
今ちょっと出そうになっちゃったから
我慢我慢
我慢して、ブリンはね、やっぱどうしても、どこ乗ります飛行機だったら。
やっぱ窓、景色のいい窓側がね。
窓際いいよね、うん、
だってこっちからだと富士山も見えるし、
う
ん、
そうそう、右には富士山が見れるし、あとね、那覇のまあその空路にもよるけど、この沖縄をぐるっと回ってさ、入ってくれるじゃん、瀬長島の、その海風をと横にしながらバーンと降りてくれるじゃん、でもそれ見たいじゃん、やっぱ
見たい、ね、
あのターンがいいじゃん、
そうそうそう、
あの
角度、旋回してる
感じ、ね、してる感じがいいじゃない。でもプリンはね、やっぱり絶対あの通路側なんですよ
今思い詰めた感じで今、
うん、
通路側っていう、
も
う
通路側しか選ばないんですよ
プリン。なんかそれ理由は、
理由はあの安心して乗りたい
ノンカフェインに意味があるんかなっていう。
そう、やっぱりさっき言ったけど、そのラウンジに行くから、
ガブね、ガブ、
そう、ガブに行っちゃうんで、そのガブに行くとどうしてもね、制御効かずに飲む
ガブやもんね。
そう、その後
時間の限り
チェック入るじゃん、チェック入っても行くじゃん、うん、入るじゃん、でそれで登場するじゃん、もうその時にね、もうなんか感じるんだよ、も
う、あ、うん、ゾワゾワ
ゾワゾワどうぞ感じるから、どうしても、まあまあ、例えばなんだろうな、それでも面白いのは、もっと面白いのがやっぱりね、トイレの近くやっぱ選びやすい、
トイレの近くの通路側ってことで、
でもそこが一番いい、安心する、うん、
メンタル的にね、
うん、そう、 窓から景色も見たいんだけど、うん、帰りも、帰りとか行きとか帰りないけど、例えばその東京方面だと千葉の方回っていくよね、千葉入って綺麗じゃん、あそこ、うん、入って綺麗なんだけど、でもそれでもやっぱり通路側選んでしまう。でね、やっぱりあの知らない人をどかしてまでトイレに行く勇気がないのよ、はっきり言って。
でもすいませんと言えば、
すいません言える、
すいませんって。あ、で言えなかった経験がなんかあるんですかね、それは。
いや、それはお互いあるでしょまあ、俺今詰めたけど、
すいません、
あなたもあるで、
言えばいいです、すいません、
いい、全然言えねえが
ちょっとトイレから、ちょっといいですか、トイレから
全然言えないじゃん、
いたもんね、うつ伏せになって全然、
そう、
あのさ、どいてくれへん人、
そう、もう離陸前からいきなりカツンって寝たんだよね、そのおじさんねカツンって寝て、そのままね、
荷物抱えて、
そう、そしたら本当に着陸まで寝てたよね
全然起きんかった、
本当にちょっとね、油汗かいてもあの時、
やばかったよね、
うん、やっぱそういう思いがあるんで、あの多分さ、お酒飲む人もそうだと思うんだけど、絶対通路側選んだ方がいいかなどうしても連れ その彼女とか奥さんが見たいって言ったら、もう本当にもう、あの2席
離れて、
離れてはダメでしょ後ろに2席あるじゃん、
ああ、2つの席ね、そうそう、2人をね、
うん、あそこに乗るしかない、ね、うん、あの辺が一番いいと思う、
確かにね、うん、
それはね、もうあの来るときに心がけて撮ります
チェックして、
チェックして、
まずは座席をチェックしてから、
そうそう、座席をチェックして、もうここって、で常に更新待ってます、いろいろと
更新、
うん、あの座席指定を変えてます、
あ、
いいとこ、いいとこ、
い
いとこあるかなみたいな感じで、そう、でももちろん沖縄人気なんで、なかなか更新しても動かないんだけど、意外に動くときあるよね、うん、
空いてるとき、
ね、空いてるときあるんで、
パンって開くときある、
そう、そのときは見逃さず、もう、あ、ここみたいな、
そうね、
そう、
それはいいよね、
そう、それはもうどの、
まあ、それはもうゾワゾワ対策っていう、
そう、全然落ち着いて逆に寝てしまうっていう結局行かねえ、
逆に
行かんって、トイレ行かねえじゃん、
よくあるよね、
そう、結局トイレ行かねえじゃんみたいな、
行かんやみたいな
そうそうそう、落ち着きしようって落ち着きすぎてね、 行かなくなるんだけど、
そういう、
うん、だ痛みぐらいだったらさ待って我慢できるんだ、まあ、
ちょっと沖縄やと不安要素が
そう倍ちょっとあるから、うん、痛みだったらなんか離陸したらこのすぐ着陸アナウンス入るんで、でも沖縄だとやっぱり映画一本見れるじゃん普通に、だからそうなると安心感をもらいたいと思う、まあ、こんな感じかな、
そうね、うん、じゃあ、 あの、うん、次は第2部で
第2部では
い、
はい、すいません、
はい。さてこのターンはですね、うん、ミミの情報を少しお伝えするターンなんですけども、うん、まあ、ミミドットミーはドットミーはダミーはもうどれがどれか分からんけど私たちが運営しているサービスの一つでホームページが作成できるウェブサービスなんですけども、このターンではミミで何ができるかっていうのを紹介していこうかなと思います。
じゃあ機能とかサービスとか、まあそんな感じの、なんか質問なんていうのかな、あの答えていってあげればいいかなっていう感じ、
うん、そうね、うん、なので今日はなんかホームページ作成について、あのよく聞かれるような質問をちょっと一つ答えていけたらと思うんだけど、うんうん、いいですか、プ
リン。あ、いいですよ。
あのよく聞くのがなんか結構あの本格的なホームページを作りたいんだけど、うん、今までホームページ作ったことないけど、うん、まあ、それどうしたらいいんですかみたいなとかって聞くんですけど、うん、それってなんか同感できます、それ同感できる、
本格的っていうよりは、本格的ってのはどこが本格的だっていうよりは、
なんか多分あの綺麗に本気
で、ああ綺麗でしょ、
そういうの作りたいみたいなことやと思って、
綺麗なのっていうの分かる、
うん、なんか作ったことないけどそういうの作ってみたいんですよ、うん、みたいなのを、まあ、結構聞いたりするんだけど、まあ、それいつも答えてるのが、まあ、これはもちろん宣伝コーナーやから、
ああそか
宣伝すると、
はいはいはい、
まあ、ミーミーはプロがデザインしたテンプレートが山ほどあるんで、うん、そっから選んでもらうともう本格的なものが、うん、
山ほどってさ、
山ほど
かでも見たけどやっぱ本当多い、多かったよね、やっぱね、
そうそう、だから結構そのなんていうんですか、 場面、うん、職業とかによって、うん、あのカスタマー選べるっていうか、例えば企業やったら企業こういう企業っぽいのあるしみたいな、例えばもっとそのカジュアルなお店っぽいショップっぽいのだったらこういうショップ系のもあるし、うん、みたいな、うんうん、
まあ、なんかさ色でイメージあるよね、
色で、
色のイメージね、
カラー
カラーとかね、うん、例えばなんだろう、ファッション系だったらピンクとか、
あ、なるほどね、
例えば色あるじゃない、
ビジネスっぽいって青とかね、
青とかね、うん、そうそうそうそう、そういうのもなんかいろいろ選べるもんね、
全然色でも何、検索できるし、なんか職業でもできるし、うん、いうふうになってるから、だからそういう質問が来ると、まあ、ミーミーはデザインいっぱいありますよっていうので、
うん、
山ほどね、
そうだね、
山ほどあるから、うん、そこから選んでもらったら本格的なのができますよみたいなのはもうご安心あれっていう感じではあるけどね、
うん、
そうそうそうそう、
あのなんか綺麗に綺麗っていうよりはなんだろう、やってきながら一発目って綺麗にならないじゃん、うん、何でも、
そうそうそう
そう、やっていきながら、あこういう機能あるんだ、 iPhone と同じだと思うんだよね、触りながら分かっていくみたいな、
まあなるほどね、
うん、で例えば小さい子も iPhone 触ってて、小さい子なんかすごい機能分かってる って、うん、いっぱいあるでしょ。あれ多分触ってるからなんだ。
すごいよね、
あれね。うん、すごいのよ。あれで、あれも触り、本当いじくり回してんのよ。
もう目離してられへんわ、みたいな。
そう。で、それってすごい、それぐらい多分触ると思うんで、興味があると。だから、せっかくね、その、プラン入って、お金も払うわけじゃない。うん、あの、月額だけど、うん。それもうね、あの、大事なお金だから、うん、もう触ってもらって、その、なんだろう、一番その対価っていうか、そのお得、あ、これお得だなって感じてくれないと困っちゃうじゃん、
うん、
うん、だそれを感じてくれるまでは、あの、触ってもらって本当に、あ、これって安いなとか、これって使いやすいなと思っていただいた方がいい、うん、いいのかなと思うんだよね、うん、
確かにね、
うん、
ただまあ本格的なのは作れますっていうのが一つ回答、
うん、それは作れるよね本格的じゃなくて本格が作れるってことだよね。
本格がね、うんうん、あ、敵いらんってことね。
そうだよ、うん、
本格が作れる、
本格が作れると、うん、
そうそうそうそう。だからなんかね、作り、そういう悩みは無用ですっていうことでいいですか。
そうだね、全然いいと思う、それで、うん、
いいと思う、それで、うん、そうね、そうそう。
あと何かあります。
あとはなんかホームページ作ってから公開までどれぐらいでステップ、
うん、
何ステップでぐらいでできますかみたいな。
あ、結構大事ね、
うん、これ実際何ステップぐらいでできると思いますか、
ね、そんなんだってステップ
これ普通の定外の質問でもちょっとびっくりしたでしょ。これステップ聞かれると思ってなかったなみたいな、
うん、ステップってどういうことだ。あ、結構 10ぐらい踏むかな
十分ならもうもう8ぐらいで息切れするでしょこれ。
あ、でも普通の会社って100ぐらい踏むでしょ
メイビーはなんと3ステップ
3ステップ少なすぎだろ
ステップ1はちなみにデザインを選ぶね、今さっき言ったね。ステップ2はページを作るね。
なるほど、はい、
ステップ3は公開する。この3つで、
うん、でも公開しないと意味ないもんね。
そうそうそう、
うん、
意味ない、
うん、そうそうそ う, そ う, そう人の人の他人の評価って、うん、多分他人のクレームじゃないんだよ、うん、ご指摘って言うんだけど、うん、
ご指摘
そう、うんうん、プリンはね、あの、あのクレームとは言ったことないので、
ご指摘、
ご指摘って必ず言うんだけど、指摘を受けた方が伸びる。
まあね、
うん、絶対伸びると思うんで、うん、
確かにね、
うん、これいいよって言ってくれて、でもこれはどうかなってか、いただいた方が多分プラスにはなると思うんで、まあね、うん、
あ、そう、だからもうこの、その100ステップなんて意味が意味がめそう、何のステップですかっていう。
いやいや、結構大きな会社になってくると議題に上がるまでいろんなステップあるじゃん
なんかあの反抗してもらうみたいな。
そうだから、ね、プリンも昔あの脱サラで今やね、
脱サラ
ここにいるんだけど、そこの会社ってそこそこ大きいんで、ステップどのぐらい踏んだんだろうなみたいな前に進まねえなみたいなあるじゃん、うん、
牛歩みたいな、
この、うん、俺この会社に僕社員かなって思うこともあるうん、
でもそう比べるともうミミはもうたった3ステップ、
うん、すごいよね、うん、もう部長飛ばしだ、
うん、もう10ステップもいらん
部長次長飛ばしだよ。
もう そういうのがいらん、いらん、
いらんよね、うん、まあ一番用がない部署やな、ね、そういうことだよね。
ほ
う
もいらない、
いらない、
ほうね、
うん、いらないよね。
そうそうそう、そういうので、まあステップって聞かれても、まあこの3つなんでっていう。
ああ、
なんならもうこれまとめて1でもいいぐらいの。
あ、そっか、そういうことだよね。
もう選んでもう公開
まあでも、でも公開した方がいいよね。
公開しないとね、これあの、
さっきのご指摘いただけないんで、
うん、いやし、もう無駄な作業で終わってしまうからね。
そうだよね、うん、
そうそう、だからまあミーミー的にはもうそういう、
うん、
超簡単な流れで。
なるほど、
あの大企業とは違いますっていう、
うん、大企業本当前進まないから、ね、
そういう感じでやってきますよっていうのを、はいはい、まあ、今日はお伝えしたかったかなと思いますね。 な、
うん、
なので、ミーミーではホームページ作成といっても ホームページで誰が実際にどんなことできるのっていうのを毎週少しずつお伝えできればいいかなと思ってますので、うん、参考にしてくださいね、うんうん。そろそろお時間となってきました、
はいはい、
今週も楽しくお話することができましたね。
なんで敬語なの？
できたな。
できたな。
できた。
あかんで
って。でしゃろ。
あかんでって。あかんでって言わないの。
あかんで。
あかんでって。
あかんで。
うん。そうだろ。いい感じですよね。
いい感じで。
うん。
たどたどしい関西弁で。
いや違う、本来
ネイティブの関西弁。
本来発揮できてないってことだよ。たどたどしいなんて。全然違うよ。
いい感じでね。
これ身内が聞いてたら笑いますよ。
身内が聞いてたらもう本当にちょっと別人、
うん、
でしょ。
そうだね。もうあれちょっとなんか変ななんかやってんじゃない、
よそ行きの
なんか違う、なんか変な仕事やってんのかなって思っちゃうよね。
よそ行きでなんか喋ってる、
ね、うん、そうだよね。でも兄弟とか聞いたら、えあの人なんかおかしくなっちゃったのかな、東京行ってみたいな感じになっちゃうから、
なんかエセ関西弁みたいな。本来の関西弁がエセ関西弁に聞こえてるみたいな。
そうだろ、なんちゃうおかしくなっちゃう、まあ、まあ今週はね、でもそんな風に本当フランクに、まあ、今週からですけど、ね、
4月一発目ということなんで、まあ、新たな生活っていう意味で、
うん、そうだね、
関西弁をお披露目した
って。生まれてからずっとだろ。
関西弁トークを。
ああ、いいかもしれないですね。でも、うん。まあでもいいんじゃない、言葉な、ね、言葉はでもそういう風に選ぶよりいいと思うよ。
まあ、ね、難しくなるからね。
うん、
普段使い慣れてないやつ使
うと。そうだね。そのうちプリンは本当に結構攻撃的な言葉になってくるんで、あの聞いてる方が不快に思うんで、その時はボリュームを絞っていただければ。
大半ボリューム下げるって。
結構ねきついって言われるけどね、
プリン、
うん、だけど本当は優しいんですよ。
自分で言うのはどうなのかっていう。そこは誰かに言ってもらうとこやから、
もうアピールはいっぱいしてるんだけど誰も言ってくれないから、うん、まあいいかなみたいな、
まあいいかなみたいな、
うん、本当にいいかなみたいな。でも楽しくやっていければいいですよね、うん。どうですか今週のダイジェストは、私のウィークリーダイジェスト。
今週はウィークリーダイジェスト良かったですね。
良かったですか。ちっちゃい話で申し訳ないですね、本当に。でも気になるのよ、気になったことを言ってるだけ、本当に。
本当に
本当に気になったこと言ってる、本当に些細なことなんだけど、うん、うん、本当に。
まあでもナンバープレート交換はね、
うん、
まあ、いよいよ沖縄でっていうね。
そうだね、うん、よかったですね、いい経験にもなったし、なんか
会社ですかっていう、あなたが会社ですか、
あなたが人間じゃないですか、会社ですかってやった時に本当にもうなんかどうしていいか分かんなかった。
会社じゃないですよね、
もう私は人間です。
ですよね。じゃあここは何って書くんですかって、
何が出てたら、あここはプリンって書きました。
ですよねって、
うん、っていうちょっとか、まあ、正直言っていい、
カチンって言いかけた今。
本当にどうしていいか分かんなかったよね、
まあ、なかなか
でも、いや他の方はいい人だったのよ、
その人だけみたいな。
このなんかこんなつまんない話ごめんね。ここは本当にこれ本当にいい人だったの。うん。スムーズだったの。素人の割にはスムーズにたらい回しされたの。
ああなるほどね。
うん。でもいい意味でね。例えばナンバーでたらい回しして、たらい回しされてたどり着くから、ああいう行政っていうのはね。だけどそこでカチンとしたね。
向こうもカチンとしてるよ。会社ですかっていう。
そう。
お互いカチンとしたっていう。
ああそう。もうちょっとなんか違う言い方なかったのかなみたいな思ったけども、うん、ちゃんともらえるまで我慢しようっていうね。
そうだね、ナンバーもらわんとね。
そうそうそうそう、
帰られへんから。
そうでもよかったです、本当に無事もらえて、う
ん、よかった。それ
はい、全然ありがたかったですね、本当に。
は
い、もう、ね、あとはもうなんか帰りにさ乗っててさ、やっぱりああこれでそう、あなるほど、なんか気分が違うみたいな。まあ私
地方から来てる感がもうないみたいな。
うん、なんかそうだね。なんか前のナンバーの時はまあちょっとよそもんなんだけど、本当によそもんみたいな。
見るからによそもん。
そうそうそう。そうそうそうそう。
だから、まあ、今はね、
今はなんとなく
馴染めたかな。
そうだね、地に足つけて歩かしてもらってます。
何の話や、地に足つけて。
だから観光ではなくなってきた。
まあそうね、確かに、
うんうん、まあ、観光ももちろんね、まだ全然見てないとこいっぱいあるんだけど、それよりもなんか違う面を見たいなっていうのが出てきたんで、うん、そう、まあ、そんな感じで、来週も喋れればいいかなと思いますね。はい、
一応メッセージは FM 那覇のホームページからか、もしくはみーみー .me みーみだ B のインスタ DM でも受け付けています。インスタは meee2.me になりますので、そちらまでお待ちしてます。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンと
カステラでした。
また来週、じゃあね。
はい、
じゃあね。